4ページ市政ニュース。地域福祉推進に向け奈良県と協定を締結。葛城市と奈良県は人と人および人と社会がつながり支え合う地域福祉の推進に係る共同および連携に関する包括協定を締結し、地域住民が孤立することなく互いに理解を深め、協力し、共生する地域社会の実現に向け、共同、連携して取り組みを進めることといたしました。地域住民の多様な困りごとを包括的に把握し、適切な支援につなぐ仕組みの構築を進めてまいります。祝100歳、ご長寿おめでとうございます。吉村敏子さんが10月29日に100歳の誕生日を迎えました。長寿の秘訣は皆様に何事も感謝する気持ちを持つこと。趣味は新聞を読むことや相撲観戦、長谷寺もお好きでよくお参りに行かれていて、今も毎日観音様にお水をお供えし手を合わせているそうです。今後ともお元気で長寿を重ねてください。祝百歳、ご長寿おめでとうございます。生川和江さんが10月30日に100歳の誕生日を迎えました。呉服屋で和裁をしてきた生川さん。長寿の秘訣を尋ねると、一日を笑って暮らそう。流れに沿うだけと教えてくれました。ご家族は相談すると意見を言ってくれるので頼りにしているとのことでした。今後ともお元気で長寿を重ねてください。5ページ、もっと葛城応援クーポン券。市内のお買い物で地元を元気に。二次元コードがあります。商工観光プロモーション課、電話 0745-445-111。 電気、ガスなどのエネルギーや食料品の価格交渉の影響を受けている市民の皆様を応援するために、市内登録店舗において使用できるクーポン券を配布します。なお、今回のクーポン券は世帯主に引き換え券を郵送し、各施設での引き換えとなります。対象、令和4年11月1日時点で、葛城市の住民基本台帳に記載されている方。対象店舗、市内の登録店舗、約100店舗。引き換え期間、時間、令和4年12月12日月曜から令和4年12月25日日曜日9時30分から17時。引き換え場所、新庄庁舎市民ホール。期間中休みなし。なお、市民ホールのみ12月28日まで引き換えしています。大麻文化会館、期間中休みなし。歴史博物館、12月13日、14日、20日は休み。UI ステーション、12月12日、19日は休み。使用期間、令和4年12月12日、月曜日から令和5年2月28日、火曜日。給付額、お一人につき2000円のクーポン券。内訳、500円券×4枚。問い合わせ、コールセンター、電話 0120-748-448、 10時から17時、土曜、日曜、祝日を除く。新型コロナウイルスワクチン関連情報。新型コロナウイルス対策室、電話 0745-44-8107、オミクロン株対応のワクチンについて、実施期間、令和5年3月31日まで、対象者、初回接種、1回目、2回目、従来株対応ワクチンを完了し、前回接種から3ヶ月以上経過した12歳以上の方。接種回数、1回。オミクロン株対応ワクチンは2回以上接種できません。ご注意、モデルナ社製ワクチンは18歳未満の方は接種できません。インフルエンザ予防接種と接種間隔を空ける必要はありません。初回接種を完了していない方で、オミクロン株対応のワクチンの接種を希望する方は、令和4年12月31日までに、従来株対応のワクチンの2回目接種を完了する必要があります。問い合わせ、葛城市新型コロナワクチンコールセンター、電話0745-44-3820、土曜日曜祝日を除く9時から17時。予約方法、葛城市新型コロナワクチンコールセンター、電話0745-44-3820、土曜日曜祝日を除く9時から17時。葛城市ワクチン接種ウェブ予約サイト、市ホームページ内、二次元コードがあります。ワクチン接種を希望する方で、お手元に接種券のない方は、次の接種券再発行申請メールフォームにて申請いただくか、葛城市新型コロナウイルス対策室、電話0745-44-8107までご連絡ください。二次元コードがあります。なお、11月15日時点での情報であり、今後変更となる場合があります。乳幼児の新型コロナワクチン接種について、生後6ヶ月から4歳の乳幼児を対象とした新型コロナワクチン接種を開始します。接種対象者、生後6ヶ月から4歳、接種回数3回、接種会場、新庄健康福祉センター、接種券、市より対象者に送付。なお詳細は市ホームページをご確認ください。6ページ。消火器の訪問販売にご注意を。葛城消防署、電話0745-69-7171。一般住宅へ、消防署から来ました。住宅にも消火器の設置が義務付けられました。古くなった消火器を回収します。消火器が交換時期です。などと言って消火器を斡旋し、高額な費用を請求される場合があります。行政、消防署が訪問販売することはありません。業者に委託することもありません。一般住宅には消火器の設置義務はありません。消防署としては設置を推奨していますが、消火器はホームセンターなどで気軽に購入できます。古くなった消火器の処分については、消火器リサイクル推進センターのホームページから検索できます。不審に感じた場合は断る。サインや捺印をしない。トラブルになりそうな場合は、警察や消防に連絡してください。マイナンバーカードの申請がお済みでない方へ、市民窓口課、電話0745-44-5002。マイナンバーカードをまだお持ちでない方に、11月中旬から12月上旬にかけて、オンライン申請用二次元コード付き マイナンバーカード交付申請書が順次送付されています。ただし、次のような方には交付申請書は送付されません。1、75歳以上の方で、令和2年度または令和3年度に後期高齢者医療広域連合からマイナンバーカード交付申請書が送付されている方。2、令和4年1月1日以降に出生または国外から転入された方。3、在留期間の定めのある外国人住民の方。4、配偶者からの暴力、DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者として、住民票の住所と異なる居所情報を登録している方。また、最近、マイナンバーカードを申請、取得した方に、本案内が行き違いで届いた場合はご了承ください。その場合、改めての申請は不要です。スマートフォン等で申請書の二次元コードを読み取ることで簡単に申請ができます。なお、郵送等での申請も可能です。この申請書は国と地方公共団体が共同で運営する地方公共団体情報システム機構 J-LIS から送付されます。また、最大2万円分のポイントがもらえるマイナポイントの申し込みにはマイナンバーカードが必要です。マイナポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期限は12月末となっておりますので、早めの申請がおすすめです。この機会にぜひマイナンバーカードを取得しましょう。コンビニ交付サービス利用停止。1月11日水曜日6時30分から終日。システムメンテナンスのため、住民票の写し、印鑑登録証明書が発行できません。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。なお、年末年始は通常通りご利用いただけます。休日申請、受取窓口、時、12月11日日曜日、8時30分から17時15分、ところ、新庄庁舎1階、市民窓口課。2、時、12月24日、土曜日、8時30分から正午、ところ、大麻庁舎1階、総合窓口課。なお、受け取りは、事前予約制です。7ページ、農地を貸したい方、借りたい方を募集。奈良、担い手、農地サポートセンター、農林課、電話、0745-445-110。奈良担い手農地サポートセンターでは、農地を貸したい方、借りたい方を募集しています。農地の出し手、貸したい方から農地を借り受け、受けて、借りたい方へマッチングします。奈良担い手農地サポートセンターは、法律に基づき、県知事の指定を受けた公的機関ですので、安心してご相談ください。高齢で耕作できなくなった農地を誰かに管理してほしい。農地を相続したけど農業はしないので誰かに貸したい。農業経営を拡大したいので農地を借りたい。新規に本格的に農業を始めるので、農地を借りたい。農地中間管理事業で農地を賃借するまでの流れのフローチャートがあります。募集期間、出して、貸したい方、随時受付。受けて、借りたい方、随時受付し、年12回、毎月、公表します。対象農地、 市街化区域以外の区域にある農地。なお、センターが農地を借り受ける条件は、農地として利用が困難でないこと、十分な受け手が見込めることです。受け手の氏名、希望地区等をインターネットで公表します。公表は年12回、毎月行います。問い合わせ、公益財団法人、奈良担い手農地サポートセンター、農地中間管理機構、郵便番号634-0065、奈良県橿原市宇根美町53番地、電話0744-215020、ファックス0744-298125、ホームページ http://www.nara-ninanou.sakura-sakura.ne.jp/。8ページから9ページ。市職員の職員数、給与などをお知らせ。市職員の職員数や給与、勤務条件などの人事行政の運営等の状況やその概要を公表します。万円未満を四捨五入。各項目は原則として令和4年4月1日現在のものです。人事課。1. 職員数。部門、区分、職員数、令和3年、職員数、令和4年の順番にお伝えします。はじめに、普通会計部門、一般行政部門、議会、4人、5人、総務、56人、65人、税務、16人、16人、農林水産、8人、9人、商工、6人、6人、土木、19人、18人、民生、75人、74人、衛生、42人、41人、一般行政部門、計、226人、234人、教育部門、63人、60人。消防部門、0、0。普通会計部門、小計、289人、294人。次に、公営企業等会計部門。水道、8人。8人、下水道5人、5人、その他25人、23人。公営企業等会計部門、小計38人、36人。全部門の合計、条例定数の合計424。327人、330人。なお、主な増減理由、増・採用30人、減・退職27人、再任用職員3人含む。2、給与、普通会計決算、人件費の状況、円グラフがあります。令和3年度歳出額、171億757万円。うち人件費 18.8%、 32億2476万円。円グラフ終わり。職員給与、区分、令和3年度の順に読みます。給与費、区分、給与9億7882万円。職員手当、 退職手当は含まない。2億7943万円。期末勤勉手当4億588万円。給与費計16億6412万円。
一人当たり給与費
576万円。平均給与。区分一般行政職平均年齢 42.1 歳、平均給料月額30万300円、平均給与月額35万8042円。技能労務職平均年齢 44.8 歳、平均給料月額29万6300円、平均給与月額33万2237円。なお、平均給料月額は職員の基本給の平均。平均給与月額は、
給料月額と扶養地域、
住居、管理職手当等の額の合計。初任給、一般行政職、大学卒、182,200円、高校卒、156,000円、技能労務職、高校卒、164,700円。ラスパイレス指数、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数。令和3年 96.1、 平成28年 94.5。 特別職の報酬等。区分給料月額等期末手当の順に読みます。給料、市長、44万5000円、括弧89万円、括弧閉じ。副市長、62万9000円、括弧74万円、括弧閉じ。なお、括弧内は減額措置を行う前の金額。市長は平成29年1月以降、副市長は平成29年2月以降減額。教育長65万円。期末手当、いずれも 3.25 月分。報酬、議長47万円、副議長40万円、議員37万円。期末手当、いずれも 3.25 月分。
3、職員の手当、表があります。
手当名、内容、支給単価、月額、支給実績、令和3年度普通会計決算の順に読みます。扶養手当、配偶者6500円、子1万円、その他の親族6500円。なお、満16歳から満22歳までの子は1人につき5000円加算。3107万円。地域手当、給料、扶養、管理職手当の月額合計額の 6%、6464万円。住居手当、借家、借間、最高支給限度額28000円。1363万円。通勤手当、交通機関、5万5000円以下の運賃等相当額、自動車等、2000円から3万1600円、1373万円、管理職手当、管理・監督の地位にある職員、部長級、給料月額の 15%、課長級、給料月額の 12%、課長補佐級、給料月額の 10%、5243万円。宿日直手当、宿日直業務、一般、日額4400円、0万円。期末勤勉手当、期末手当 2.40 月分。 再任用職員は 1.35 月分。勤勉手当 1.9 ヶ月分。再任用職員は 0.9 ヶ月分。役職加算 5% から 20%。 144万円一人当たり平均支給額。退職手当、支給率、自己都合、干渉、定年の順に読みます。勤続20年、19.6695 月分、24.586875 月分、勤続25年、28.0395 月分、33.27075 月分、勤続35年、39.7575 月分、47.709 月分、最高限度額 47.709 月分、47.709 月分。定年前早期退職特例加算 2% から 45%。
自己都合170万円、干渉定年2151万円、一人当たり平均支給額。
時間外勤務手当、正規の勤務時間を超えて勤務した時間に対して勤務1時間につき支給35万円、一人当たり平均支給額。令和2年度は32万円。特殊勤務手当、手当の種類5種類、66万円、一人当たり平均支給額。表終わり。4文言、懲戒処分、公平委員会の措置要求、審査請求。文言、懲戒処分。文言処分は、心身の故障などで職務を果たせない場合、公務能率の維持を図るため、休職または免職させます。月々の給与、賞与の減額対象です。懲戒処分は、服務義務違反に対する制裁として行われる処分です。令和3年11月から令和4年10月末時点、文言処分8人、懲戒処分、免職0人、停職1人、減給1人、戒告0人、公平委員会の業務、令和3年11月から令和4年10月末現在、区分、勤務条件に関する措置の要求の状況、0件。不利益処分に関する審査請求の状況、0件。苦情の処理の状況、0件。以上、ここまでの担当は森本でした。
10ページ、市政ニュース。12月3日から9日は、障害者週間です。社会福祉課、電話、0745-44-5103。子ども若者サポートセンター、電話、0745-48-8639。障害者週間とは、障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として定められた習慣です。市では、まほろば愛サポート運動を推進し、障害の有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重し支え合う、共生社会の実現を目指しています。まほろば愛サポート運動とは、多様な障害の特性や障害のある人の困りごと、必要な配慮や手助けを理解し実践する愛サポーターを養成し、 誰もが暮らしやすい共生社会の実現を目指す運動です。ヘルプマークをご存知ですか？ヘルプマークは外見からはわからなくても、援助や配慮を必要としている人が身につけ、周囲の方から援助を受けやすくするためのマークです。ヘルプマークを身につけた方を見かけたら、電車やバス内で席を譲る、困っているようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。ヘルプマークは社会福祉課で配布しています。ヘルプマークは赤字に白色の十字マークとハートマークを上下に配したデザインです。赤色と十字マークは、助けを必要としている。ハートマークは、助ける気持ちを表します。ヘルプマークの写真があります。障害者虐待防止法をご存知ですか？障害者虐待防止法、正式名称は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律は、児童虐待防止法、正式名称は、児童虐待の防止等に関する法律、平成12年、高齢者虐待防止法、正式名称は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、平成18年の施行に続き、平成24年10月に施行されました。障害者虐待は、家庭内の家族、福祉施設従事者、職場の上司や同僚などがその関係を利用して、1、身体的虐待、暴力や体罰などにより、身体を傷つけたり、痛みを与える行為、身体を縛ったり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制すること。2、性的虐待、本人の同意のない性的な行為やその強要。3、心理的虐待、脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどにより、精神的に苦痛を与えること。4、放棄、放任、ネグレクト。食事や排泄、入浴、受診など、日常的な世話をしないなどにより、生活環境や身体、精神状態を悪化させること。5、経済的虐待。本人の同意なしに、財産や年金、賃金を搾取したり、金銭の使用を理由なく制限することを言います。なお、18歳未満の障害児は、児童虐待防止法が適用されます。市民には、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見したら、市役所の窓口への通報が義務付けられています。この法律の目的は、虐待を防止し、障害のある人の権利、尊厳を守ることにより、自立及び社会参加を促すことにあります。障害のあるなしに関わらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現し、すべての人がより豊かな生活ができる地域を目指しましょう。11ページ。インターネットと人権侵害。人権政策課。電話0745-445005。インターネット上の人権侵害について。インターネットは手軽に多くの情報を集めることができるとともに、誰でも容易に情報を発信し、コミュニケーションの輪を広げることができ、私たちの生活に欠かせないものとして急速に普及しています。その反面、匿名でどのような情報でも簡単に発信できることから、SNS、ソーシャルネットワーキングサービスなどインターネット上において、他人を誹謗中傷したり、差別を助長したりする情報が掲載されるなど、人権に関わる問題が多数発生しています。インターネットにおける人権侵害の特徴。匿名での情報発信が可能なため、 軽い気持ちで誹謗中傷などを書き込んでしまう。間違った情報や悪意のある情報でも簡単に拡散されてしまう。原因となった書き込みなどを削除しても、転載されていたりして削除が難しい。個人情報や誹謗中傷の書き込みは、名誉毀損罪などの犯罪として罪に問われる可能性があります。匿名の書き込みであっても、発信者を特定されることがあります。インターネットを正しく使うために、加害者にも被害者にもならないために気をつけましょう。1、相手の立場に立って表現する。対面のコミュニケーションと同様に、インターネット上においても、画面の向こう側に相手がいます。相手のことを想像し、相手の立場や気持ちになって表現することが必要です。2. 他人の悪口や差別的な書き込みをしない。匿名で意見を書き込むことができますが、他人を誹謗中傷したり、特定の地域や団体などへの差別を助長したりするような書き込みとならないよう、書き込む前にもう一度冷静に考えましょう。3. 誤った情報や根拠のない噂を書き込まない。嘘や不確かな情報もインターネット上に書き込んだ場合、その情報が一人歩きして、正しいものとして広まってしまう恐れがあります。4. 他人の個人情報を勝手に書き込まない。特定の個人の氏名や住所、電話番号を書き込んだり、写真を掲載することはプライバシーの侵害となります。5. 正しい情報かどうかを冷静に見極める。インターネット上の情報はすべてが正しいとは限りません。正しい情報かどうかを慎重に判断し、冷静に行動しましょう。インターネット上の人権侵害をなくしましょう。法務省ホームページ、二次元コードがあります。認知症になっても住みやすい町、葛城市を目指して、地域包括支援センターでは、認知症についての理解と啓発と銘して、10月3日から14日まで、認知症とは、認知症の方への接し方、地域包括支援センターの役割の内容でパネル展示を行いました。関心を持っていただいた方々が熱心に見入る姿が見られ、子どもさんからもハート僕にかわいいコメントをいただきました。今後はさらに認知症になっても住みやすい町、葛城市を目指し取り組んでまいります。紙で作られた大きな木にコメントが書かれたハート型の紙を貼ったハート木の写真があります。12ページ。秋季市民スポーツ大会結果。10月16日から11月13日。継承略。テニス。男子ダブルス。優勝。中君弘。八川。原田直也、はじかみ。準優勝、堀田真也、引き田。平野豊、はじかみ。第3位、津田直人、竹之内。森明宏、はじかみ。田中勝義、北三つぼ、細谷幸三、東室。女子ダブルス、優勝、西川俊恵、寺口、堀田沙織、引田。準優勝、堀田明美、引田。平野美穂、はじかみ。第3位、津田寛子、竹之内、堀田詩織、引田。混合ダブルス、優勝、福西敦、八川。 堀田しおり引きだ。準優勝津田直人竹之内、津田博子竹之内。第3位堀田真也引きだ。堀田明美引きだ。中牧子八川、森明弘はじかみ。男子シングルス優勝平野豊はじかみ。準優勝津田直人竹之内。第3位堀田真也引きだ。福西敦八川、女子シングルス優勝堀田しおり引きだ。準優勝堀田明美引きだ。第3位津田博子竹之内。ソフトテニス一般男子ダブルス優勝早水俊樹笛吹き。山上智也南三つぼ。準優勝北聡引きだ。斉藤雄二北花内。第3位木村光弘林道重原優吾柿の本。白石栄一北花内。中川博之北花内。一般女子ダブルス優勝樋口俊乃大麻。西本和子大谷。準優勝平山俊美引きだ。林谷三津子表現。中学生女子ダブルス優勝辰巳理子長尾。浅井由美八川。準優勝谷口エル大麻。尾藤優香長尾。第3位中川いろは竹之内。山下夢竹之内。バドミントン男子ダブルス一部優勝古性元気弁の将。中鶴茜木戸。準優勝西田秀樹東室。田川信行東室。第3位市川義弘引きだ。宮城陽一八川。南信明笛堂。下村秀則笛堂。女子ダブルス一部優勝高谷誠香森。市川とは引きだ。準優勝吉川瑞穂引きだ。田川さなえ東室。第3位中井戸元弘南三つぼ。和田ゆかり中戸。混合ダブルス一部優勝田川信行東室。和田ゆかり中戸。準優勝西田秀樹東室。小林環奈尺度。第3位古性元気面の将。中井戸元弘南三つぼ。市川義弘引きだ。田川さなえ東室。男子ダブルス二部優勝増井則義西室。南信明笛堂。準優勝小西正美
西室。
竹下康代八川。第3位赤木元信引きだ。明石理沙香森。 女子ダブルス2部、優勝、青木智子、桂木、藤川夏美、尺度。準優勝、落合智子、長尾、岡本和代、弁の賞。第3位、長屋和子、尺度。有吉茜、東室。上村理恵、尺度。沢田由美子、木戸。混合ダブルス2部、優勝、山下康代、八川。藤川夏美、尺度。準優勝、増井則義、西室。沢田由美子、木戸。第3位、赤木元信、引田。長屋和子、尺度。落合智子、長尾。大津真奈、引田。小学生ダブルス、優勝。大月ほのか、北花内。和田琥珀、西室。準優勝、宮城春、木戸。辻元花香、引田。第3位、松本由良、北花内。山本歩美、長尾。高松蘭、葛城。車谷春野、長尾。小学生シングルス一部、優勝、宮城優、木戸。準優勝、山本武、長尾。第3位、山本光成、長尾。和田流星、西室。小学生シングルス2部、優勝、辻ゆりか、寺口。準優勝、宮下いろは、長尾。第3位、岡本奈奈、弁の賞。山本雄生、長尾。小学生シングルス3部、優勝、和田樹里、西室。準優勝、松本一花、長尾。第3位、上田春奈、八川。木村太陽、脇田。卓球、男子シングルス1部、優勝、亀田幸秀、八川。準優勝、黒田明成、竹之内。第3位、石田聡、長尾。藤原博樹、勝根。女子シングルス1部、優勝、小磯陽子、八川。準優勝、西川優子、八川。第3位、山岡美代子、引田。中尾和子、加森。男子シングルス2部、優勝、増尾茂次、南今市。準優勝、原田貴之、尺度。第3位、松井真嗣、竹之内。和田純一、新町。女子シングルス2部、優勝、宮脇美也子、競技。準優勝、園田松子、表下。第3位、渡本夏江、引田。堀川光江、笛堂。柔道、霊峰の部、西村里亜、北三つぼ。西村ココア、北三つぼ。小園優斗、新城。小学1、2年の部、優勝、中川夢奈、西辻。小学3、4年の部、優勝、中川圭介、西辻。小学5、6年男子の部、優勝、 寺岸大和、南新町。準優勝、中川唯人、西辻。第3位、石川慎太、脇田。ソフトボール、優勝、大和葛城ソフトボールクラブ。準優勝、新庄スターズ。グラウンドゴルフ、男子の部、優勝、押渕博美、北花内。準優勝、西川康文、太田。第3位、浦上満、南今市。女子の部、優勝、横谷清子、比木田。準優勝、高木博子、比木田。第3位、湯川よし子、押見。ゲートボール、優勝、山本春夫、尺度。勝浦俊彦、尺度。吉村博子、南今市。西井文子、カモリ。準優勝、石橋宗忠、新在家。高谷信介、新在家。田中則文、新在家。三又澄子、今在家。第3位、倉内隆、西辻。駒井隆子、カモリ。宮崎美恵子、大麻。南島浩二、南三つぼ。13ページ。令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム、軽ジェンクス、軽自動車の軽、JNKS。税務課、電話 0745-44-5009。軽ジェンクスは、軽自動車税納付確認システムの略称です。令和5年1月から、軽ジェンクスで、継続検査窓口での納付証明書の提示が原則不要になります。詳しくは、https://www.lta.go.jp/jidousya/ をご確認ください。二次元コードがあります。図の説明。申請者が継続検査申請 OSS/OCR をするとき、納税証明書の提示が原則不要になります。市町村は軽ジェンクスに納付情報を登録しているので、軽自動車検査協会が軽ジェンクスに照会をして回答をもらいます。また、もし申請者が納税証明書を紛失しても、軽ジェンクスに納付情報を登録しているので、再交付申請は不要です。図終わり。ご注意ください。軽自動車税の納付方法によっては、納付情報が軽ジェンクスに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。また、次のケースでは、軽ジェンクスによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。納付したばかりのため、軽ジェンクスに納付情報が登録されていない場合、中古車の購入直後の場合、他の市区町村へ引っ越した直後の場合、対象車両に過去の未納がある場合など、軽自動車、ミニバイク、農耕用トラクターなど、適正な登録、廃車手続きを、税務課、 軽自動車などを購入や譲り受けるなどで取得した場合は、15日以内に登録手続きを。廃棄、解体や譲渡するなどで手放した場合は、30日以内に廃車手続きをしてください。業者に解体の依頼をしていても、4月1日までに廃車手続きが済んでいなければ、軽自動車税、種別割が課税され続けます。心当たりのある方は、手続きが終わっているかご確認ください。なお、月割はできません。種別、手続き場所の順にお伝えします。軽三輪車、軽四輪車、軽自動車検査協会奈良事務所、電話 050-3816-1845、オートバイ、125cc を超える二輪のもの、近畿運輸局、奈良運輸支局、電話 050-5540-2063、 原動機付き自転車 125cc 以下、小型特殊自動車、トラクターなど、葛城市役所税務課、電話 0745-44-5009。 手続きに必要な書類は各手続き場所にお問い合わせを。